ご立会第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えてあれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。一切親愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ重さを持っておかげを実感できるかということに限りない信心の精進が求められるゆえんです。なるほど、ありがたいと思えたり、ああ、あれもおかげだな、これもおかげだな、と思うことはありますけれども、その深さ、重さ、その程度ということになりますと、なかなか表現が難しい。また、私どもの心の中に、どれほどの深さを持って、あるいは重さを持って、そのことを本当にありがたいと思っておるのか。真にありがたしと思う心、すぐに御影の始めなりとも仰せられる。そのありがたいと思っているということと、ありがたいと思う心、すぐに御影の始めなりではないところがキーポイントだと思いますね。真にありがたいと思うという、そのただありがたいではいけない。真にありがたいでなければならない。まあ、この真も誠という字を当てられたり、例えばここで言うその深さ重さと言われるその深さという字も真と読みますから、その真を当てるならば、どれほどの深さを持ってありがたいと感じておるか、その深さを持ってありがたいと感じる、そこにおかげの始めだというふうにもいただけますね。神様のお心の深さ、重さというものはなかなか分かりにくい。こういうふうな神様でもあるのか、あるいはある意味において怖い神様でもあるな。まあ怖いというと表現がおかしいですけれども、はあ、そういうこともあるのかと。まあ、厳しい、怖いというよりか、ああ、厳しい神様でも終わりになるな、というのを昨日感じさせていただいたことがあります。それは、つい最近、私どもと関わりのあったある方が、お国替えされたという、ことをお聞きいたしました。まあ、人づてに聞いたわけですけれども、その方のことを月例祭の準備のご神前掃除をさせていただきながら、いろいろと思いを巡らさせていただいておりました。まあ、風の便りというか、人づてというか、その噂に聞くところでは、五晩年があまりその幸せな晩年だな、良い五晩年を送っておられるなという風ではなかったようなのですね。ああいう五晩年であったなら、おそらくご本人としては不本意な五晩年だったろうな。まあ、さぞかしご修行だったのではなかろうかな、と思われるようなことをお聞きしておりました。そして、そういうことを思うにつれ、もし、私どもとのご縁が続いておったならば、もっと、幸せな晩年を過ごされたであろうに、とふと思わされたのです。 そうしましたら、すかさず、その、真心を受けずに値しない人であった。というようなことが、ふと心に湧いてきたのです。まあ、神様が、そう思わせてくださった感じがいたしましたね。とてもそんなことを考えたこともありませんでしたから。それで改めて、ああ、神様は厳しいんだな、という感じがいたしました。なるほど、よくよく考えてみますと、確かにその心根と、その方の心根と言いましょうか。信心と言いましょうか。決してその素晴らしい心根であったとか、素晴らしい信心だったとか、というわけではありませんでしたね。ですから、ある意味において、五万年にそういう修行が必要だったのかもしれません。神様がその人の心根に応った、まあ、処遇というのでしょうか、をされたのかもしれませんね。いわゆる、真心いっぱいの報酬を受けるには値しない人だったというのですね。大変、ある意味、厳しいような感じがいたしますね。そういう神様の、まあ、お心というのでしょうか。深いお心というのが、やはり、終わりになるのですね。また、私どもが、関わり合いました、ある方も、もし私どもが、関わっていたならば、もっと長生きされただろうな、というような方も、やはり、おられます。まあ、残念なことだったなと。でもまあ、これは、そういう成り行きというのが働きですから、致し方ありません。それが神様のご都合だった、といただく以外ありませんけれども。不思議な働きは、神様が、の中にはあるものですね。ここを、まあ、1、2ヶ月、私どもが使わせていただいている車が、もう、95年型ですから、24年になりますか。まあ、購入されたのは、おそらく95年型だから、その1年前でしょうから、おそらく94年ぐらいに購入されて、もうやがて20年、いや、25年近くなるのでしょうか。21、2万マイル走っていますから、まあ、30万キロぐらいは走っている車でしょうか。その車が、をいただき、おととしいただきましたからね。それが、もう、いよいよ、走るのが難しくなってきた。あちこちが悪くなってきた。それで、もし動かなくなったら、次に何かを購入させていただかねばならない。といろいろ探させていただいておりますけれども、その、やっぱり私どもの分相応といいますと、中古車を探そうといたします。で、やっぱりそれで探しておりましたが、今朝、負い目をいただきました。それで、負い目の中で、保険会社ですね。車の保険会社に行って、車を変えましたから、新しく保険を、その、変えてください、という申し込みをしている状況でした。それで、今までこんな、その95年型の車を使わせていただいておりましたけれども、この度は新車を購入させていただくことになりましたと。まあ、それはインプレッサという車を新車で購入させていただきますと。 その保険の、車の保険の手続きをお願いします。というようなことを、保険会社の窓口で相談しているお夢をいただきました。そして目が覚めて、あ、これはどういうことだろうかと。今まで私は何か中古車を探そうとしておったけれども、これは神様がそれこそインプレッサを新車で買いなさいとおっしゃっておられるのだろうか。と、今は思わせられておりますね。とてもそんな金が、お金があろうとも思えないけれども、まあ、神様がそうおっしゃるということは、そういう送り合わせをくださるということでもあろうと思いますね。しかし私ども、やはり人間心があります。いや、神様そうおっしゃっても、とてもそれほどの懐具合はありません。もう中古車の安いのを買わせていただくので精一杯です。という生き方もありましょう。いやいや、神様がそうおっしゃるのだから、無理をしてでも新車を買わせていただくのが本当だろう。あとは神様がきっと面倒を見てくださるに違いない。と、まあ、ある意味、断腸の思いで、新車を買わせていただくという生き方もありましょう。さあ、どちらがいわばより深い神様のお心に触れることができるのだろうかということですね。確かに今私どもが持ち合わせているお金で中古車を買わせていただく。それは楽です。まあ、何の心配もありません。まあ、将来壊れるかも、どっか悪くなるかもしれない。という心配はあるかもしれませんけれどね。しかし、新車を買うとなると、これは、さあお金が大丈夫だろうか。とまた心配を抱え込むことにはなりますね。神様の仰せ通りにすることが心配をより抱え込むことになる。しかしそれが神様を信じる心をいよいよ深く強くするならば、その心配をむしろ抱え込むことの方がより深い信心、より深い神様のお心に触れることができるようになる。ということでもありますよね。まあ、まだ私の中でどうさせていただいたらよいのか答えは出ていませんけれども、神様のお心というものは、まあ一筋縄ではいかない。そのどれほどその深いお心が、深いまあご心慮があるのか、なかなか分かりにくいところですね。ただ一つ言えるのは、やっぱり神様のお心は表面だけではわからない。一筋縄ではいかないな。それこそこちらが一腹くくっていかなければ、なかなかいけませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。